ッドキャスト JP は国産木材を製材している私たちが日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。お送りしますのは山本と
坂と
米田です。
よろしくお願いします。前回ちょっと若干告知をしましたが、今日はですねゲストに来ていただいております。改めてお名前よろしいですか。
はい、松坂市で設計事務所をしてます米田と申します。
わ
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと無理やりなかなか無理やりというか、
いやいや、ね、貴重な体験をありがとうございます。
貴重な体験になればいけるもん、もう二度とせんわ。そう、米田さん、なんでね、お呼びしたかというと、はい、僕、うちそこの丸中って会社のね、製品を、使って、出るというのもあるんですけど、年齢がね、僕と同い年。
はい、そうですね。
はい、37歳
です。
はい、
たまたま。そうそうそう。で、僕も話しやすいっていうのと、はい、あと、本当にね、作品がね、非常に素晴らしいというか、僕が非常に好き。
ありがとうございます。
なかなかこういう人、三重県、あんまり いないというか、ね、いい感じかなと僕は思ってるんで、
はい、
ぜひぜひね、昨日こともね、最近いろいろ使ってくれてるんで、よかったなって話したら、ぜひ、ちょっと入っていただきまして、はい。
よろしくお願いします。
全然喋ってもって構わないですから。
今日はここは、いろいろ逆に質問させてもらって、勉強させてもらって帰ろうかなと。
何を、そんな、
よろしくお願いします。
僕は勉強って勉強になるのかなって感じですけど、今日はそんな感じのノリで
いきます
ので、よろしくお願いします。はい。じゃあ、早速、前はね、いろいろ本編で5分ぐらい分けとったんですけど、最近はもう、ぶじぶじに切ることが多いので、もう適当でいいかなと思ってるんで、はい。じゃあ、よろしくお願いします。
はい、
じゃあ、ちょっと、簡単にですね、僕がネットとかで拾った、具合での、米田さんのプロフィール的なもの。
あ、そう、そんなの用意してくれたんですか。
ちょっとね、ほら、こういうのがね、雑誌に掲載されたやつ
を
読みつつっていう感じでね、行こうかなと思うんですけど。
あ、そうですね。
これ、
正しいですね。
紹介したらあかん部分とか。
いや、ない。
じゃあね、米田正樹さん。
はい。
はい。米田設計者。
はい。
というね、設計事務所。
はい。
ですね。1980年伊勢市生まれですね。で、37歳。
はい。
はい。2008年、修正建設専門学校を卒業。
そうですね。夜間の学校だったんですけど。
その時は、なんか、夜間ってことは仕事し
ない？そうですね。夜間、昼間設計事務所で、学校が斡旋してくれるので。
あ、そうなんですか。
僕は建築を、志したのが25歳の半ばだったので、夜間の学校行って、で昼間働けたら一石二鳥かなと思ってです、ね、アルバイト的な時給いくらっていう感じだったんですけど、ちょっと面白いなって、2倍勉強になったかなと
思って。おぉ、すごいな。なかなかでも大変だと思います、
ね。いやいや、そんなことない。
そんなことない。
僕、すでにその時結婚してたんで、
あ、
子供もおったんですよ、長男も。
めっちゃ大変
です。で、いやいや、奥さんが大変やったんじゃないか。今も大変かわかんない。
そうなんですね。
それで、でも何歳、25歳までは。
だからね、工業高校卒業して、工場に就職して、3交代してたんですけど。
建築学部で
もないですね。科学部、科学科、化学だったんですけど、高校卒業するときに、進路をちゃんと考えなかったんですね。先生の言われるままに、あなたの学力だったら、これぐらいの会社がいいんじゃないっていうので、
はい、
3交代だったんで給料もそこそこ良かったん で、25歳の時に自分の一生どうしようかなってちょっと7年遅れてちゃんと考えたというか、
はい、 それで なんで建築、
まあ、なんですか。よくある話ですけど、絵を描くのが好きだったっていうのと、で、本屋さん、まあ、漫画が好きなんで、はい、本屋さんとかによく行くんですけど、その時に、まあ、転職のコーナーとかに行ってですね、うん、で、こう、グラフというか、チャートで、あなたはどういう性格みたいなのを徐々に網だとみたいにしていくと、うんうんうん、はい、建設業というところに行った
ら、一つ
大きく分からなくても、そうそう。で、
マジすごい
です。でも、中学を卒業するときに母親からは絵を描くのが好きだから、はい、工業高校の建築家に、まあ、行ったらっていうアドバイスをされたんですけど、全く興味がなかったので、まあ、あの時に工業高校の建築家行ってたら多分、建築家をやってなかったんじゃないかなと思いますね。
絵描いたりしてたんです
か。絵を描いたりとか、まあそうですね、あの物を作ったりするのが好きだったんですけど、まあ、そうですね、
なるほど、
好きだったっていうだけなんですね。うん、そうっす。
あ、で、鈴木が、それで、はいはい、卒業ですね、2008年。
はいはい、
それで、設計事務所、工務店勤務を経て、2013年に独立し、ね、
はい、
米田設計所を設立した。
はい、そうです。
これですね。
卒業の年に、もうちょっと大阪におろうかなと思ったんですけど、
はい、
二人目を授かりまし
たよ、ね。おー、なるほど。
これは、ちょっと一馬力になるんだったんですけど、地元の方が何かというか、
あ、
行き当たりばったりですね。で、地元の工務店に就職したんですね。
うーん、
まあ、ハウスメーカーさんとかも実は受かったりしてたんですけど、で、もちろんこう、憧れてる建築家とかのところに、アトリエ事務所っていうところに、こう、行きたいっていうのはあっても、ね、月給が5万とか6万とか、7万とか、そんな到底も許されることじゃないので、
暮らし、暮らしきない。
そうそう、ね、独身だったらよかったですけど、
うん、
ハウスメーカーか工務店か悩んだんですけど、工務店さんだったら、まだいろんなことをされてるじゃないですか、
はい、
デザインを自分で勉強して、建築の作り方を勉強した、まあ、したら、デザインは自分で何とでもなるかなと思って、より安かったですけど、工務店行ったんですね。なんか、家族を養っていける
し、
まあ、ギリギリのお給料いただけるので、工務店。
工務店さん何年ぐらい？
6年。
6年。
はい。
で、6年で、どうです？
はい。確かに。
それで、実家。実家に帰った。
いや、じゃないです。
じゃないですよね。
市営住宅。
市営住宅。
当選しまして。
あ、なるほど。で、すみません、はい。で、その後、今のご自宅を建てられたの。その時は、建てられたのは、
独立して1年前です。
1年前。
まあ、僕、設計は何件かこうさせてもらったりしてたんですけど、うん、独立するときに僕がどういうことができるかって、一つでもね、知ってもらえる何かがないと独立できないなと思ったので、工務店勤務の時の方が住宅ローンも組みやすいじゃないですか。
なるほど。
だから人生プラン的に今度は行き当たりばったりじゃなくて、ちゃんとお金借りてから、はい、家を建てて、で、まあ社長に相談したんですね、うん、まあ、独立しようと思うんだけど、
はい、
で、まあ、お互い話し合って、その年末でどうだっていう話、8ヶ月後ぐらいに、まあ、じゃあ、まあ、角で言われじゃないですけど、うん、その感じで独立したんです。
そうなんだ。で、まあ、その自宅兼事務所が、
はいはいはい、
まあ、いろいろ紹介されて、テレビにも
出てたんですね。そうですね。
2014年6月、日本テレビ『スッキリ』にて放送されました。
最初に出たのが、うん、大阪の十人十色っていう結構人気の番組だったんですけど、
毎日放送、
僕はいつか独立したいなと思って、はい、個人的に建築のブログを、まあ、週に2 2つか3つかブログの記事を書いてたら、あのたまたまテレビ局の人が見てくれたみたい で、ね、だから1日の訪問者数が10人に満たないようなブログでも誰が見てるかわからないのよっていうのがすごいこう、はい、
ああそれぐらいの訪問者数
そうそうそうそう、まあ、あの今も大して変わらんすけどあのそうそうだけどそこからで『スッキリ』の人は多分その番組を見てだと思
うんですよね。あ、そうか、10人と色が2013年11月だから、そのもうちょっとあったんですよね。半年後ぐらい。
そのスッキリに出ると、あの、2チャンネルとかでスッキリに出た人を叩くみたいなスレッドがあって、
そうですか。
ディレクターさんに、それはちょっと見ないでくださいって言われて、はい、チラッと見たら、はい、結構やばいこと書かれてます。
マジっすか。マジっすか。まあ、見なかったこと
でしょ。なんでそう言って、なんかどういうこと
で、まあ、家の中に僕、木が生えてるんですよ。生きた木が生えてて。僕は観葉植物を植える、あの、観葉植物を家でね、大切にされてる人もいるぐらいの、僕はそれのちょっと大きい版だと思ってやってるんですけど、うんまあ、クレイジーとか、結構こう。
はいはいはい。
今回のスッキリは特にひどかったみたいな。書いてあったりしてましたね。いいんですけどね。
あのね。
ブログに、そうそうそう、そうあいいっすかこれ、ラジオなんでこんな話していい
っす
か
いいっすよ。
昨日こと話してないですけど、
いいっすよ、いいっすよ。
その1日の訪問者数が10人とか20人とかのブログが、うん、そのテレビ出ると1000とかになるんですよ、一気に。で、あの、いや、その2、3時だけね。1000とかになって、うん、すげえなーと思って、だから、1日10人だったら1ヶ月で300人じゃないですか。うん、3ヶ月分とか。すごい嬉しかったんですけど、すごいね、心ないコメントとかありますよ。でも逆にね、あのすごく心打たれましたみたいなメッセージもたくさんくれて、まあ、人っていうのはいろんな見方があるんだなって思いました。
そうそうそう。やっぱりあの、いや、僕もそれを見たのは、うん、木造塾、三重木造塾っていう、はい、あのね、はい、三重県の建築士会、ね、
からも出たんですよ、
一昨年。あの、まあ、たぶん、3年ぐらい前ですかね、はいはい、その時はまだ建築士会の一部です ね、がやってるその木造建築を勉強する建築士たちと、はいはいはい、まあ、それ、が興味ある人とか、うん、僕ら、あの、製材の人とかもいたりとか、ね、学生さんもいたりとか。
建築士だけじゃなくて、まあ、大工さんとか、工務店さんとか、各職人さん、事務の事業者さんとか、
リード
とかも、結構、まんべんなく皆さんいらっしゃ
る。それが、人たちが行く勉強会で、その、各、熟成の、なんか PR タイムみたいなのが、
ね、
意見
交
換会、ね、あって、その時に、あの、スライドを見て、はい、家の中に木が生えてるって、本当にね、ヨネさん言われたんですけど、本当に家の中に木が生えてるんですよ。で、確か夏ぐらいで、台風来たらどうするんですかって言ったら、はいはい、その時でまた考えますって言ってたのが、はい、もうすごいインパクトが強すぎて、これさらもんじゃねって思って。
企業秘密なんですけど、多分来てもらってて分かると思うんですけど、台風の時はちゃんとあの、防犯を、
うん。
臭いで、
はい、
あの家にガラスはまってないんですよ。
そう。
興味ある
んですね。それは、あの、僕がこういう風に工夫してますっていうと、ちょっと、面白みがないので、企業秘密にしてるんですけど、多分対策は
できないんです、ね。あ、ほら、それ PP 入れた方がいい。
いやいや、まあいいですよ。もはやいいです。はい、
今やですか。
大丈夫です。
で、そう、それを見てね。すごいただもんじゃねえと。
いやいや。
もう、ね。で、そしたらその家が、2014年、日本建築家協会、東海住宅建築賞2014年にて、審査員特別賞受賞。
ありがたい話ですね。あの、建築を志した頃に、こう、スターだと思ってたような人たちが、まあ、評価をしてくれて、その時は結構こう素人の欲望がそのまま出たような建築だみたいな褒めてるのか褒めつつもこう褒められてるのかけなされてるのかわからないような。でもね、それから世界広がりましたね。
そのああそうですか、
はい。
いやだって、いや個人のだって実際建てるってね、できることじゃないと
思う。自分ちだからできるんですよね。でもね、そういう家を建てると結構こう、そういう建てたいっていう方が来てくる。
あ、そういう人もやっぱり、
そうい
ると思うよ。で、あの、この話は、いいですかね。この間、やれた映画、また賞を受賞するんですか。
ああ、いやいや、あ、それはいいですよ。あの、で、まあ、はい。あの、丸中さんの木材の、
あ、そうそうそう。
お力っす。はい。
あ、はい、まあ、まあ、まあ、無償木材大したことなくて。
いやいや、本当にもう。
それこそまだ発表にはなってない。
いや、発表にな、まだ正式発表になってないから。
まあ、でも、まあ、言ってんや
ったら。はい、そうです。
その、皆さんまだ、
2件の賞
受賞された、
はい、
そう、住宅が、それも、住宅部門の
建築入選
でしたっけ。
そうですね。
三重県の
建築賞受
賞。
はい。
本当に、新進気鋭の、
いやいや、
建築家一人と言っても過言じゃない、間違いないと。
ありがとうございます。
います。まあ、そんなユーナさんに来てもらって、何の話をするんやったか。そうそう。まあ、でもね、そう、そのね、気を、
はい、
その自分で家を出られた時から、もう、気はいろいろ使って見えた。
そうですね。気の線基準というのは、まあ、僕もともとその大阪の建築家の竹原義さんという方がすごく好き で、
はい、
で、あの、まあ、実際にお会いできたのは去年が初めてだったんですけど、その方がまあ写真集とか作品集出されてて、すっごいたくさんの樹脂を使われるんですよ。高谷さんとか下んとかも、それを柱とかにしてくんですけど、でそれを見てその木ってすげえかっこいいなっていう、高谷さんとか下んとか並べていくとコンクリートにこう負けない力強さがあって、
うん、
でその人はコンクリートと木がもう一対一で、あのすごい均整の取れた力のあるこう空間を作るっていうのを一つのテーマにしてやられてるんですけど、だから木に対してはすごくこう興味はあったんですけど、だ僕が家を設計したときは、例えばベイマツは赤っぽいから、こういうところに使おうとか、
うん、
あの、ヒノキは白っぽいからこうとか、こう、個性とかというより、なんとなくこう、色味だけで選んでた感じですね。そのときに自分の中に、KD 剤と天然乾燥剤の違いって、この乾燥の違いっていうのは、もちろん常識として知ってたんですけど、色合いがどう違うかとかまではまだ見れる状態じゃなかったんですよ、ね、だから KD 剤結構使ってますね、はい、近くではね、
うん、
そうっす、胸木だけはあの、うん、ヒノキの結構いいやつ使いますね、
うん、
はい、でまあ設計を自分で設計事務所しながら、まあ、勉強も合わせてしていくとやっぱり木のことがもっともっと知りたくなって、で、まあ、の三重木造塾の運営員にも入れていただいて、今年で3年目になるんですけど、で、まあ、丸中さんにいろいろと商品見せていただきながら、あの、まあ、自宅で使ってた杉のフロアと丸中さん あのフロアはこんなに違うんだなっていうのが、まあ、見て分かるようになって、やっぱりお客さんに見せても喜ばれるんですよね、その使いたい、
うん、そうすると 木との出会いっていうのはその設計を設計事務所でやってた頃から、
設計事務所でやった頃は、ね、現場にはあんまり行くような事務所じゃなくて構造事務所だったんですよ。
ああ、そ
うなんで、あの確認申請とか、まあ、プランとかはしてたんですけど、あの、まあ、デザイン事務所ではなかったんですが、うん、そうですね、木っていうのは三重県に帰ってきて工務店に勤務して、その時まあ現場監督がメインだったんですけど、うん、ここで初めて出会ったみたいな感じですね。木の木と杉の違いも分からなかったですね。
それは今や、
いや今も分からないです
よ。
いやいやいやいや、木の木と杉ぐらい分からない。
そうかそうか、
はい、
そうそう、僕も大阪の設計事務所で、
あ、そうなんです
ね、僕はマンションの設計をし
ちゃ
った、あ、はいはいはい、
鉄筋コンクリートですね、
そうそうそ そう全くだから間違いとかね、ジャンルが違う、
うん、
今とは、はい、
もともと三重県の方だったんですか。
もともと三重県です、
はい、大阪に行かれて、
そうですね、
でご実家が
実家が 今の会社。
あ、そうなんですね。
そうです。
あ、そう。そこで、大阪の結構街中の方
ですか？あ、そうですね。堀江。
堀江。
に事務所がありました。
僕、新橋、新橋じゃないや。四ツ橋駅で
四ツ橋駅、はい。
歩いていくところだったんですけど。
あ、本当ですか？
近いんじゃないですか。
まあまあ、近いですね。
はい。
全然わからないです。全然わからないです。
そうですか。報道事務所。報道事務所なんですね。
報道事務所。あの、
結構、木構造、木構造ではなくて。
ああ、どっちも全部やってましたけど、僕はそのままで、解析まではできないで、伏せず書く、書いたりとか。
はいはい。
あの、そうですよ。アルバイト。
そう、今でも、もう構造とか、自分で、
やってる。いやいや、そう。やっぱり、いや、木構造、複雑なのは、やっぱり、構造事務所に、うん、あの、見てもらいますけど、うん、でも、組み方とか、で、やっぱり、デザインに空間にも影響してくるので、それは、うん、自然と興味があって、どんどん、知識がついて
るんですけど、だからね、僕とか佐賀さんとかと違って、僕と佐賀さんはね、あの実家が製材とかやってたってい
うバ
ックグラウンドがありますけど、皆さんの場合
は
別にね、実家がどうのっていうの
は
な
か
った
と
思うので
、
はい、その僕のね、これイメージですけど、はい、設計をなりわいとする方は別に、何もなかったら、普通に木っていうものに、あの、興味を持たず出会わずに、まあ出会ったとしても、その、はい、まあ、ただ一つ維持健在として見ていくのかなっていう感じが
したんですけど、
今はね、そんなことないと思います。それは何かきっかけっていうのはあったんですかね。
きっかけ、ちょっと質問、ご質問と、ちょっと何があるかわからんすけど、うん、はい、やっぱ、授業で勉強する木造とか、うん、木材っていうのは、鉄の、エッジ鋼とかコンクリートとか鉄筋ともう同列だと思うんですよ。工業製品と一緒のような、あの 木の構造のための構造材が木造っていう。だからその中で木材がどういうふうに、どんな種類があって、どういう、まあ、か種類か、まあ、乾燥方法もあるし、産地もあるし、ね、住所もいろいろあると思うんですけど、そこまでは、やっぱり、教えられない、教えてもらえないので、うん、興味を持たないと、全部一緒ですよね。
そうですね。はい、その辺はこう、なんか、ある時から、木のことをもう少し調べてみるかっていう、瞬間っていうか、なんか、
それは木造塾の受講生だった頃に、やっぱり、あの、さっきの意見交換会じゃないですけど、10歳とか20歳上の先輩たちが設計された建物を見て、なんか違うぞっていうのを気になりだしたのがきっかけかなと思いますね。
違うぞっていうのは、それは。
なんかこう、いつも自分が、携わってるこう木造と、まあ、違うなっていうのが分かったわけですよね。それなんとなく その雰囲気が違うとか、うん、空間性が違うとか、その時は何が違うかまでは分からないんですよね。でも何かが違うっていうのは分かって、で、まあ、天然乾燥剤とか皆さん使われてるんですけど、僕は使ったことがなかったので、
うん、あ、そうだった。
そうっす。どうしたらそれをこう使えるようになるのかなとか、
うん、
まあ、今もまだまだですけど、やっぱ人工乾燥の米末ばかりだったらそこのコンペでね、
あ、
修正剤が、うん、絶対この空間と違うじゃないですか。
うん、
天然乾燥だからいいって僕はでも言いたいわけじゃなくて、
うん、
修正剤に似合う空間も僕はあると思うし、よく見れる目が欲しいな
って
思いますね。
木造塾、
はい、
で先輩の、
そうですね、萩原さんとか中井さんとかものすごい知識じゃないですか、やっぱり。
そうですね、うん、もうちょっとでもない、真逆なの
も
生まれ。
行きましたし。
本当にすごいですよね、あの数字工学さん。ここら辺の財務系はよく知って。
ああ、そう
っ
すか。
と思いますよ、僕は。財務系だって言っても、割と知らない人多いですよ。下手すれば、ただの、商材としか思ってない。
ああ、それですよ。これ僕はちょっと悪口じゃないんですけど、ちょっと悲しかった。前言いましたけど、僕も独立して、はい、やっぱり見えるところはできたら天然乾燥剤でいきたいなって思ってて、で、今やってる物件で、あんまり構造的に荷重がかからなくて、体力壁もなってなくて、で、何も建具とも干渉しない、ただこう中心に、本当出てくるような柱が4本あって、それを天然乾燥剤で使いたいっていうのを日本の取引してる材木屋さんに言ったら、はい、どうなっても知りませんよって言われて、しかもそれはすごく長くないですよ、柱の長さ2メートル切れてるぐらいのすごく短いもので、で別に構造にもなってないし荷もかかってないし、少々こう反ったり割れたりしたところで、まあ、大丈夫なところなんですけど、はい、それを、まあ、2回か3回電話をいただいて、で、まあ、どうなっても知りませんよっていうのを最後の方にも言われたので、僕も随分がっかりしてしまって、僕がこう日本の中で今まで誰もやったことないことをこう要望 してるんだったら、その言葉が出て当たり前だと思うんですけど、天然乾燥剤っていうか、まあ、人工乾燥とかが出てくるまではみんなそうやって使ってて、しかもこう多少沿ったところで何も影響のないところだから、僕はそれを、ね、リスクも少ないから使おうとしてるのに、大木屋さんがそういうふうに言われると、なんか それって設計士も清見の目を勉強しないとかなんですけど、大木屋さんもここはこういうのが適してるってこう勉強を放棄してる人しいと僕は思ったんですよ。
そうだね、
日の目を見るっていうのが多分プロのね、商品だけれども適材適所を見極めるのが僕はその仕事なんだと思うので、だから僕は言ったんですけど、もここたくさんのところは人工乾燥のもの柱しか出さないってもういうことなんですかって言ったら、すませてくれた。そうです、まあ悲しかった。
で、それどうなったんですか、その。
いや、今もう工事してて、全然なんともないです、
う
ん、
あ、そう
なん
ですか。はいはい、財務屋さんはね、僕もね、思いますよ、勉強しないなというふうに思いました
。
うん、
なんか、使う側、
はい、
使う側の方が多分すごい気になるじゃないですか、
うん、
で、僕とかはまあ、設計事務所とかで、はい、まあ、使う側、今もまあ使う側、
はい、
から気にするんだけど、まあ、材木屋とかっていうのはどっちか言ったら、それは使ってもらう側、供給する側なんで、あんまりその、なんていうか、例えば住宅の設計のこととか知らない人、デザイン的にどう見えるかというよりは、それこそ、節があるかないかとか、玄関入った時に日がどう向くかっていうのとかぐらいはすごく気にするけど、なんかそういう多分今の話はついていけない材木屋さんは多分多いかなと、
こう世の中のせいにしたらあかんすけど、まあ、僕はそういうふうに思いたくないけど、クレーム産業って言われる業界でもあるから、
はい、
その前もってリスクヘッジをするためにそういう言葉を出してしまう情勢になってるかなと思うんですけど、
はい、それもありますよね。
絶対そうです
よね。だけど、まあ、そうですね、そこの信頼関係が僕とできてなかったのかわからないですね。僕はそんなこんな曲がってきたらやばいですね。
まあ、こんな言うなりになってきたので、
はいはい、
まあ、だからそれって基準が人によって違うからっていう、多分その辺なんじゃないですかね。その、財務官さん勉強しない、僕は、その、ね、使う側は勉強 するじゃないですか、うん、っておっしゃって。で、あの、使ってもらう方は、あの、もっと別のことで、はい。なんか、あの、使い方もね、その、昔というか、材木屋さんが一番儲けてきたところっていう、その、役柱。ね、はいはい、その、どこに節、それこそ、田中さんおっしゃったように、どこに節があるかないかで、値段が倍ぐらい変わってくるっていう世界でずっと、何十年も生きてきた人が多いから、そういうことは気になるし、で、そういう気の使い方をする人が、狂ったりっていう話っていうのは、まあ、滅多に聞かないというか、まあ、気見て、その、当てがね、あるような、これが明らかに狂ってくるような、そのうちっていうようなやつは、それはもう、事前に、目目を見て、わかるから選別できるけど、そうじゃないものは、まあ、大工さん頑張って使ってねっていう世界だったわけですよね。まあ、だから、天然乾燥も不戦闘ってけども、まあ、どうなんですかね、大工さん気を分かってる、大工の特性を分かってる大工さんやったら、まあ、動くこととかっていうのは分かってもらうけども、うん、その、そうじゃない人からは、悪い意味しかどうしても見えてないから、クレーム産業って話じゃないけども、その、なんかね、僕らのその材木屋的視点からいくと、設計士の先生っていうのは基本的にはうるさいから、ちょっとでもなんか変なことがあると困るから、間違いのないものを、見せるというか、出さなあかんと。で、それでもいいって言われたら、それどうなっても知りませんよって、先に言うとかんと何があるかわからんっていうような経験を多分してきたんだと思うんですよ。だから、それはすごくね、残念なんですけど、なんつうかこう、
でもそれは
そっちの気持ちもわからん
みたいな。信頼関係ですよね。
うん、
もうね、僕らとか、例えば、全然知らん設計士さんから、見積もり依頼が来て、工務店として受けるときなんていうのは、絶対に、なんていうの、ちょっと余裕を 見たりとか、もう、質疑なんか、怖いやつはみんな質疑でとにかく一回その先生を通しとく風にしないと、まあとりあえず今リスクをね、回避するというのがありますけども、まあでもこう何とも何とも同じ先生とこうやっとると、もう大体ね、分かりますよね、もうこの材料はもう絶対間違いなく通っていくしとか、これ材料はやっぱりあの通らんからこんなのが出したらあかんとか、なんかそんなのが多分分かってくるんで、
大工さんとかに井上先生って呼ばれると、僕は大工さんのこと先生って呼ぶんです
けど、なるほど、先生返
し、いや本当にそうなんですけど、さっきの山本さんのお話でこう間違いのないものっていうキーワードが出たんですけど、そこの常識ってそれぞれ違うと思うんで、それを打ち破っていきたいなって思うんですけど、だから天然乾燥の魅力も感じつつも、やっぱりこう、例えば1200万円とかで体育館みたいな広い空間を作ってほしいって、もし言われたら、それまあ1200万だと無理ですけど、そこで天然乾燥とかじゃなくて、やっぱりこう、そこはそれなりの似合う空間、空間に似合う木材があると思ってて、だから、いろいろ俯瞰的にね、選択してくれる自分でありたいなと思うけど、それとこう、ちょっと話がそれなんですけど、この前気になる記事があってです
ね、
今建築ってすごい精度が高くて水平な床が当たり前になってると思うんですけど、ビー玉転がるようなものができたらもう大変な訴訟問題になっちゃうと思うんですけど、
まあ、それ一時期よくテープ出ましたよね、
それはまあそれは確かにいかんですけど、はい、でもその水平な床が確立されるまでで、まあ、日本の古民家とか、土間のね、家とかでもそうですけど、水平ってすごい素晴らしいことやったのに、今となっては当たり前
です。当たり前。
で、家の外に、これ、まあ、著名な建築家の対談で読んだ言葉ですけど、言葉というか、家の前に出てちょっとでもこう、坂があると、家の中だったらこう気になるけど、あんまり外だと気にならないですよ、ね。
うん。
で、今その製材もまっすぐで当たり前とか、うん、まあ、ちょっとでも5ミリでも曲がったらおかしいとかって、うん、そこの常識をこうもう一回木ってやっぱり 動いて当たり前だと思うんですよね、
うん、
で古民家とか見てもそれこそ製材してなくてグネグネなのがあって大工さんがすごい上手に作ってるじゃないですか、
うん、
その無理に水平にすることによる不具合っていう そこを疑うのが僕は大事なんじゃないかな、こうしないといけないみたいな、だから僕例えばお客さんと話してて、僕は信頼関係を持ってやらせてもらってると思うので、うん、こうなってきたんですけどって言われたら、僕間違ってないと思ったら、ちゃんと、伝えますけどね。だから、木が3ミリこう動いてきたんだけどって言われたら、うん、それはクレームじゃありませんって。言えますけどね、うん、それをハウスメーカーさんとか、まあ、言っちゃうと申し訳ないですけど何でもかんでもこう僕この点の時に教育されたのが、
はい、
ホテルマンになったつもりでお客さんと接しなさいっていう、
ホテルマン
まあ、その気遣いをお客さんに持つのはすごい大事なんですけど、うん、お客さんがこう心配になられること全てにこう大変だ大変だって反応してたらやっぱりお客さんも大変だって思っちゃうと思うんですよね。
お客さんの方が逆に大変だ
と思う。木にこう、ちょっと割れが入ってきたり、うん、これもう家が傾いていくんじゃないかって、やっぱり建築のこと知らない人だと思うわけなんですけど、うん、それをちゃんとこう、冷静に自分の持ってる知識で、うん、大丈夫ですって伝えたらそれで済むのに、
うん、
こう、大騒ぎ。
大騒ぎ。
ホテルマンみたいにこう、大騒ぎしちゃうと。
なるほど。
その辺にと、お客さんともある意味僕は対等だと思う。材木屋さんと僕もやっぱり買い手と売り手と対等だと思うし、
うん、
その辺がなんかおかしくなるとそういう変なクレームになってくるんじゃないかなと思う。
ちょっとやそっとで騒ぎすぎやと、まあ騒ぎすぎてる面もあるんちゃうか
いやいやいや、でもね、ノブチ頼んだりしたらこう、ノブチ頼んだりしたらこう、大工さんが店舗を頼む、水が滴り落ちてくるような動物もたまに、
それはちょっと、それはちょっとやそっとじゃない、
それ
はちょっとやそっとじゃない、
それは信頼関係ですけど、だからそれ大丈夫ですとなかなか言えないですけど、だからそのためにも僕を勉強しないといけない、やってこれは大丈夫、これはちょっと異常やっての
そうそう
か、
そう
だからね、大丈夫じゃないのを大丈夫って嘘をつくんじゃなくて、
うん、
やっぱりこうそれをちゃんと自分の中で見極めた上で、お客さんに安心してもらう。
結局でもそういう、特に木、はい、まあ、木造住宅で、そういう狂いが出るのはもう、
は
い、木が原因が多いじゃないですか。
うん、
だから、その日本っていうのは、クレーム、まあ、住宅クレーム産業っていうことで、木を隠そうと。
ああ、うん、そうですね。
いうように、狼にしてね、結局その木を見えないようにしてしまったり、うん、でそれでも木の木が動くから修正材に変えてみたり、
うん、
高温乾燥をかけてみたり、
うん、
っていう風にして結局そういう日本の文化が木を何ですかね、うん、木材の価値を殺してって
消、うん、
してしまってる方向に進んでていったんやなっていう、うん、
そうか、分かりますね。こう揺らぎというかこうそういう本当やったら味わい深い感じるようなところも全部覆い隠そうとして、
はい、覆い隠そうとしてね、うん、それがお客さんにとってもいいことやったし、工務店とか作り側にとってもよくそれがいいことやったんですよね、多分ね、このフレームにならす、
うん、
余計な仕事が増えないっていう、
余計な増えない、
そうですね。そもそも軽量鉄骨道で組む家と木造の家を一緒のようにこう考えるのにちょっと無理があるんじゃないかな。
はい、
うん、そっちやっぱり軽量鉄骨道の家を大手ハウスメーカーさんが、ね、どんどんよく宣伝しちゃうと、
はい、
地盤の工務店さんもそっちをやったりして、
うん、
ね、木材を直張りでプラスアウト貼ってクロス貼ったら動いて割れてきた
りとかね、
はい、それやっぱり不具合無理が生じてくると思う、
うん、
うん、その辺は多分考えた方がいいかな、
うん、ちょっ ちょっとね、だから、なんていうか、その、1ミリと言わず、コンマ5ミリ来るってマンションとかの世界だったらね、その、だいぶ、狂いの精度ってのはどういうぐらいなんですか。
ああ、コンクリートマンション 0.5 ミリってそんな、
どういうぐらいなんですか。
そんな、鉄筋コンクリート造のマンションって、うん、0.5 ミリなんて、さらに
そうですよね。そうですよね。介護とで調整していけそうですもんね、こう。でもあの、僕、日経ホームビルダーかなんかを定期購読してたんですけど、うん、確かあれやったかわからなくて、数年前の記事で、東京の方でやっぱり訴訟になったりとか、木造住宅で、でも訴訟を狙ってる人もいるらしいんですよ、わざと。
その、
お客さんが。
お客さんが、はい、あの、構造化なものが、ちょっとだけこう、ビスが浮いてるとかっていうのを、あえてその時に指摘せずに、写真で収めておいて、壁で蓋しちゃってから、実はこうなってたらどうしてくれるんだって言って、で、いいよ、まあ、負けてもらうっていうような方もいるみたいな。まあ、それはそのビスを浮いてるのをちゃんと管理できなかった管理者も悪いんですけど、ただまあ、そういうドライな関係の方も見えるみたいで、で、これがすごくびっくりしたのが、120角の柱を使用書に書いてて、で、お客さんが、現場測ったら何本かが118ミリとか、そういう乾燥の具合だと思うんですけど、で、それで裁判して、工務店が悪くなったんですよ。
おー、いや、そうですか。
そうそう、120角だったら、もう120角じゃないとダメっていう、もう判例が出たって、その記事には書いてあって、で、その方は機械設計をしている方が、クライアント、その建主さんだったみたいで、機械設計とか、そういうので、そんな2ミリとかもありえない、
ね。ありえないね、確かに。
だから、そういう方の目で見て、それはもう、ね、おかしいと思うのは、しょうがないんですけど、でもやっぱ、それぞれの常識があるんですけど、結局裁判しちゃうとそういうことになっちゃったみたいな。僕これまずいこと言ってますから、僕裁判
しちゃった
みたいなことですね。よく言われたら現場118
ミリだったんですけど、最初の方ちょっと言わなかったんですけど、はい、やっぱね、使ってもらう側もね、勉強しなあかんのは当たり前だと思うんですよ。使う側は勉強してね、使ってもらう側は、そうじゃないって、おっしゃいましたけど、僕はその、実は木造塾に、初めて行った時、もう何年前出せましたけど、だいぶ前ですわ。その時に、すごいね、ショックを受けて、なんつかね、こう、僕らは木を作って売ってる方やから、僕らは木のことを勉強して当然やと思ってるし、気を使ってもらうためには、どういう提案をしたらいいのかっていうのを勉強して、それを PR するっていうのが当たり前やで、そうせんと使ってもらえないっていうか、もっと使ってもらいたかったら、そういうことってのは、どこの動画でも普通そうじゃないですか。ね、例えば、今日はね、お漫画喫茶のカラオケルームでやってますけど、漫画喫茶っていうのがあります。漫画喫茶っていうのはこんないいところがあってリラックスできますみたいなね、PR。するのは、自社製品のことを PR するために勉強して当然やと思うのに、この木材の業界では、自分たちがやらせ、お客さんがそんなことやっとんかと。使ってもらう立場の人たちが、僕らの売っているものについてすごく勉強してて、で、それを使いたい、なんとかしてこの木っていうものを使いたいから、いろんなことを勉強して、どうすればいいかっていう年何回かって講座も開いてると。それに対して、僕らそれを作ってる、売ってる方は、何の勉強もしてない。何の勉強しないことになるんだけども、その、使ってもらうために、こういう風なことをしたらいいよとか、こういう特性があるよっていうのを、ろくな勉強もせずに、やっとんのかと。なんとよ、この、うちの業界は、あの、やっとんやっと僕はカルチャーショックやった。
いや、でもそうで、僕も運営委員なんで、あまりここもし誰かが、ね、やばいと思うんですけど、その木造塾の中に設計さんもいますけど、もう初代からの運営員さんには、もちろん林業の方も見えますし、工務店の方も設計士もみんないるので、まあ、みんなで勉強しようという会なんで、
はい、
だから、買い手側が、勉強しようという会ではないので、そこはもうそんな、で、もう一つこう交流にもな
る。僕でも、やっぱり経理士さんとか、ね、はい、経理事務所の方とかは、ビジネス職薄いんですよ。だから、心底、やっぱり気はいいと、
うん、
こういう住宅の空間に、そういう、はい、元の人を使いたいっていうのを、はいはい、 ビジネス感抜きで、うん、語れるというか、うん、思える方が多い。
はいはいは
い、でも製材屋さんというのはビジネス色強いんですよ。
う
ん、
そう製材屋は非常に強いですね。あの、そう。だから最初、ほら、気を商材として思ってないっていうのが、あの、まあ、当たり前じゃないけども、結構そういう人多い。
だから、心底、うちの気使ったら、こんな素晴らしい空間ができるっていうことを考えてるんじゃなくて、うん、とにかく気を買うてほしいっていう。
そうそうそう
っていうのがあるから、
うん、
多分、あの、そういう、例えば、北斗塾なんかでも、あの、そういう、まあ、山本さん言いましたけど、その買う側が、すごく勉強してるというのは、要は、いわゆるビジネス感抜きで、気を捉えてるから、あの、いろんなその気の良さを勉強しようとするし、
うん、
で僕がやってるのは、やっぱり、どうしてもビジネスを背負っとるもんで、なかなかその、あの、そういうところに、すんなりいけないっていうところがあるんかなと思います。
うん、
はい。でもそういう意味では、あの、設定いろいろ、ちょっと僕は僕と参加できてないです。
いや、よかった、また
ですけど。ですけど、あの、やっぱりいろんなね、その設計士さんがおって、はい、大工さんがおって、まあ、工務店もいらっしゃって、
たくさんいらっしゃいます。
工務店見てね。はい、で、まあ、製材大手、
それカット屋さんも見えますし、行政の方も見えますし、
ね、あまあそういう中のそういうつながりでっていうのはすごくいい、はい、話っていうか、うん
はい、
結構なんかカリキュラム見てるやってることマニアックなんで、そこに製材屋さん多分なかなかついてかれへんのかなっていうのが僕の意見。
ああなるほど。
はい。
そうですか。まあまあ、で、間に合うか
も、ね、だから、どうしても行ってる製材屋さん、もしかしたらビジネス感覚が強くて、設計士さんがこういう材料を求めてるのかと、じゃあ、ちょっとそういうの生産してみようかいなというような、あれが多いかもしれないですよね。
僕のイメージは、製材所の人は続いてないんですよね。
あ
ずっと継続して行ってる人って、
思いますよ
僕と、
製材屋さん。
ね、あと一人ぐらい。一人二人ぐらいちゃうかなと思うんですけど。
周りの話ばかりでもないですからね。
うん、
今回の医師の話とか、そうそう、だから僕らにしてもマニアックなんですよね。他では聞けないことを聞けるっていう。
はい。
今年は滋賀の阿納州って、野面積みって石垣をずっと、うん、何百年と積んでこられた方の末裔の方の話が聞けるんですけど。
はいはい。
でもう僕らって言ったんですけど、設計士もマニアック。マニアックっていう。
はい、だから面白いかな
って。そうそうそう。
そうで、だから、製材所の人たちは、製材所の材木屋の人たちは、その、すぐ商売につながらん。
と、やっぱりこう、
だから、
引いてしまう、ね。
そう、引いてしまうっていうか、じゃあいいやっていう人が多いんですけど、そこで引いてしまったら何も意味ないやろって僕は思ってるんでずっと継続してるんですけどね。だから、その、さあちょっと話戻ると、やっぱり材木を売るために、こう、まあ、それは当たり前なのかもしれないですけど、売れやんこと、関係ないことは別にどうでもいいっていうね。なんかそういう気がね、やっぱ強すぎる気は。
はい。
うん、
僕らでも一緒で、設計に5年も10年も一軒の住宅で建てて、いいわけがなくて、
うん、
あの自分の職能の分、こだわりじゃないけど、かけれる時間とビジネスの分って、両方とバランスを考えていかんといかんと思うんですよ。それは当たり前だと思ってて。で、この前山本さんとお話ししてて、こう、すごく僕は、ちょっと関心をしたのが、こう、杉のフロアとかすごく研究されて、ね、作られてますけど、構造材はいかないですかって話をしたら、
うん、
自分の中でまだこう、確信を持ってこれだっていう 100% の答えがないからまだ出しませんっていうこと、うん、答えをね、
うんうん、
された時に、すげえなと思って、さっきの話、ビジネスだけだったら、どんだけでも天然乾燥剤で売ってるところはいっぱいいっぱいあるわけじゃないですか。その中で自分の中のこう、ラインっていうか、すごいハードルを自分で高くされてですね、それをクリアするまでそこに行かないっていうのは、すごいなって思いますね。
まあ、それは、まあ、なぜかというと、一番の理由は、うちが高卒で引くような、設備的に、そういうものがないっていうのが大きいんですけど、それでも、なんつうか、やっぱり、僕の場合は、内装がいろいろやっていくうちに、その、まあ、特に乾燥について、あ、こういうのが理想やなっていうか見えちゃったんで、高層材でもそれをやっぱりやりたいなと思って、それをやるには、今のところ実力がまだ足りないっていう、そうやったんですね。
ちょっと質問してもいいですか？
はい、ということで、いかがだったでしょうか？まだまだ話続くんですけれども、今回はね、この辺で一旦切りたいと思います。続きは、次回配信をお楽しみにしてください。ね、話いろんな内容が出てきまして、我が建築作建築家さんのね、どういうことを考えているのかっていう話もあったんですけれども、個人的にはね、いろいろあったんですけど、材木屋はね、なんていうかこう、いろんなことあっても全部木のせいにしてきたんじゃないかなっていうね、ところがね、いい印象に残ったかなと思ってます。いろんな欠点とかね、曲がりとか、乾燥、をしていくとどうなるかっていうのをね、こう、なんていうか、自分たちがどうこうするじゃなくてね、こう、切ってそういうもんだよっていう一言でね、終わらせてたっていうような話もありましたけどもね、なんかその辺がね、ちょっと、今までそういうことをしすぎてきたっていう歴史がね、あったんじゃないかなと思ったところですね。あとね、すごいね、印象に残ったところっていうのはね、施主さんとね、業者さんと、設計建築家っていうのはみんな対等なんだよっていうことをね、米田さんおっしゃってましたけれども、まあ材木屋もしっかりだと思ってね、話を聞いてました。で、まあ逆に言ったらね、そのために僕たちは勉強しなきゃいけないなと思いましたし、プロとしてね、こう、あるべき立ち位置みたいなのをね、こう、すごい、こう、感じた次第でございました。また続きは、次回のね、配信をお楽しみにしてください。ではね、番組の、紹介と聞きたいと思います。番組へのコメントは、ツイッターからは、ハッシュタグ、woodcastjp をつけてツイートしてください。メールの方は、mail@woodcast.jp にお願いします。iTunes でのレビューもお待ちしております。iTunes から woodcast.jp と検索してください。Facebook ページもね、開設してますので、アカウントをお持ちの方は、woodcast.jp と検索してください。でね、ホームページの方ですね、http://woodcast.jp にアクセスしてもらうと、過去のアーカイブを参照できます。コメントとかね、メールとか、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。ってね、実は、コメントをね、いただいてて、ちょっとまだ、紹介できてないものもあったりしますので、それはまた、次の回ぐらいかな、にはね、紹介できると思いますのでよろしくお願いします。ぜひぜひ皆さんのコメント、メッセージね、マニアックなものをどんどん歓迎しておりますのでね、今回の、配信の感想なんかもね、ぜひ、お寄せいただければと思います。米田さんへのね、応援メッセージとかもね、ぜひぜひお待ちしております。それではね、終わっていきたいと思います。今回も woodcast.jp をお聞きいただき、誠にありがとうございました。今回お送りしましたのは、私山本と、いつもの坂さん、それからね、建築家の米田さんの3人でお送りいたしました。それではまた次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。